ロックラッシュレディオ、続いては内田直孝の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび、心で言葉を塞いだ。すべてが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは、リズミックトイワールド、ボーカルの内田直孝です。
スタッフの武藤です。
さあ今週も内田直孝の今日もしゃかりきやっていきましょう。
よろしくお願いします。
早速今週のお便り、武藤くん行っちゃってくださいよ。
はい、ラジオネーム朝飯新常識さんからいただきました。
はい、
内田さん武藤さんこんばんは。
こんばんは。
以前どこかで内田さんが日本ハムから販売しているモーニングサーブを紹介されており、
はい、
食べてみたくていろいろなスーパーを探してみたのですが、はいはい、なかなか見つけられず、ようやく先日購入できたので早速食べてみたら、ソーセージのようでソーセージではないハンバーグか、いやハンバーグではない、チキンナゲット、いやこれ豚肉、何これ美味しいとちょっと感動しました。お二人は最近ちょっとだけ感動したこと、嬉しかったことはありますか、というお便りをいただきました。
ありがとうございます。
はい、
ちょっと一応最初に確認するんですけど、
はい、
日本ハムさんの回し者の方ではないですよね。
そうですね、おそらくラジオネーム的に朝飯新常識さんなので、こう朝ごはんに食べるものをこう模索されてるのかなっていう。
あのね、
はい、
これね、
はい、
俺今すっごいワクワクしてるというか、
は
い、ちょっと感動までしてることがあって、
はい、
これ多分武藤くんは絶対に気づいてないんだけど、俺はすぐに気づいてて、
はい、
これ新常識って書いてあるやんか、
はい、
これさ、新常識って新しい常識って書いてあるってこと？
新しいが漢字で、うん、常識がカタカナ。
はいはいはいはいはい、はい、これね、
はい、
まあ、あのモーニングサーブっていう、
はい、
あるんですよ、
はい、
まあそのまあ、俺は結構その朝ごはんに白米とモーニングサーブ2個ほど焼いて、はい、あの味噌汁と一緒にみたいな、はい、食べるときあんねんけど、これねモーニングサーブ見たことある人やったらわかると思うんだけど、
はい、
パッケージ、まあ、イメージキャラクターっていうのかな、ああいうのって、
はいはいはい、
これがですね、あの元プロ野球選手の新庄さんなんですよ。
あ、なるほど。
そうなんです、新庄剛志さんがあのパッケージにね映ってるんですよ。
はい、
だこれだから新庄式、これかけてるんですよ。
確かに日本ハム、
そうなんですもん
ね。
そうなんですよ、
今監督されてますからね。
あの僕がね何気ない時に多分こうそういうの朝ごはんで美味しいよみたいなのを、
はい、
まあ、多分ポロッと言ったんやろうね、
はい、
でそれをここまでなんか温めて、こんなすごいなんか熱量のコメントでいただけるっていうのは、ちょっとこれからの発言気をつけんとなと思いますけれどまあでもありがたいですよ、はい、本当に。まあね、
最近ちょっとだけ感動したこと、嬉しかったことはありますか。
ああ、なるほどね。最近嬉しかったことか、感動したこと、あ、あります、あります、
はい、
あるある。
なんでしょう。
最近家のそのマンションの駐車場で、
はい、
女王アリを見つけました。
あー、なんか SNS でツイートしましたね。
そうそうそうそう、
ストーリーかな。
で、はい、僕人生2度目なんですよ、女王アリと出くわすのが
、はい、
でこれね、見たことある人やったら俺のこの興奮度わかるねんけど、
はい、
めっちゃでかいからな。
そうなんですね。
もう同じ生物とは思えへん。その今まで我々が道で出くわすアリンコたちとはもう比べ物にならへんぐらいにでかいし、
はい、
あのねテッカテカしてるしほらアリってさ、
はい、
お尻のところがさ、はい、実はこうちょっとしましまになってるやんか。
うん、
その色味というかちょっとこう濃い黒と濃淡があってさ、
はい、
ちょっとしましまになってるねんけど、よく見るともうね、女王アリさんレベルになると、あまりにもそのね、体が大きすぎて、そのしましまがね、もう美しく そのディテールまで見ることができるのよ。
はい、
でね、ちょうど多分巣を作るのを探しててんな、多分どこに巣を作るかっていうので、
はい、
でまあ見守っててん俺。で次の日また同じとこ行っているかななんて見たら、
はい、
今まで開いてなかったところに穴が開いてて、
はい、
で穴開いてるわ、これもしかしてと思ってちょっとだけ見ててん、
はい、
そしたら中からその女王アリがせっせせっせと土をね、
はい、
中からこう運んで、
はい、
っていうのを見たのよ、
はい、
で、まあ、頑張れよなんていう声をかけてね行ったんですけど、だからめちゃくちゃ感動したし、あと俺個人的にそのアリの巣をぼーっと見んのが好きやねんけど、なんでかっていうと、はい、その働きアリが出入りしてるやんか、
うんうん、
であれよく見ると一匹一匹ちゃんとねちっちゃいちっちゃい砂の粒みたいなやつを加えるというか、なんか囲んでそれを外に出してでまた入っていってっていうのを繰り返して巣を作ってんのね。
すごい。
そうやね。だからあれでまあなんていうのかな、結構インスピレーションもらって、自分もその音楽を作るって時に行き詰まったりだとかする時もあるやんか、
はい、
その悩んだりとかする時とか、そういう壁にぶち当たった時にやっぱなんかコツコツとやってく、
はい、
大きくガーッと動かすことはできひんくても、ほんの少しずつだけでもちょっとずつ何かを続けてやっていくことによってなんか大きなものが完成するというか、そういうのをね僕は実はアリ様から結構ね、はい、受けててインスピレーションを、
はい、
なんで皆さんもぜひねアリの巣とか見つけたらちょっとだけでもいいんで立ち止まって見てみてください。なんかね感動する、ほんまにコツコツと続ける意味ってなんやろうとかって悩んだ時とかにそこに答えが一つあると思いますんで、
はい、
ぜひとも皆さんアリの巣をチェックしてみてください。、はい、よろしくお願いします。
モーニングサーブから、
はい、
アリへの展開、
いやそうですね、やはり、はい、熱量の高い熱いコメントにはやっぱり熱い思いで打ち返していかないとね。、
はい、
というわけで、朝飯の
新常識
さんコメントお便りどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
さあ今週もですね楽曲一曲お聞きいただこうかなと思うんですけれども、
はい、
皆さんギフトメンっていうアーティストご存知でしょうか。
お
う、はい、真夏のサンタクロースというテーマを掲げております、謎の
ね
謎のバンドがいるんですけれども、まあ、ひとまずそのバンドのね、まあ、ちょっとそろそろね暑い日もこう出てきたりとか、
はい、
まあ、もうこっから夏に向かっていくわけですから、まあ、そんな真夏のサンタクロースギフトメンの楽曲を一曲聴いていただきたいと思います。それではお聴きください。ギフトメンでミュージック。
「それだけでいいんだ俺も庭」 にも今日からギフトメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイメイから描いていたヒーローになるそんな夢大人になるほど薄れてく誰かは君を笑うだろうそれでも手を取る仲間がいるそれだけで俺は強くなれる一瞬一瞬のバイオリズム重ねて刻んで刻んだリズム半端じゃないから半端じゃない簡単じゃないから半端じゃない
聴いていただいているのはギフト面でミュージックです。いやー相当なパーティー野郎だっていうのは聞いてますけれども、
今年もねあの真夏に帰ってくるらしいんですよ。
なんか
噂に聞くと
僕もちょっとちらっとその情報を見ました。ソレイケギフト面っていうツアーをやられるそうで、
はい、はい、栃木大阪、
はい、
愛知、
はい、
東京にこの夏来てくれるらしいんですよね。
はいはいはいはいはい、はい、いやぜひねそれを皆さんチェックしてほしいですよね。
はい、
まあこれもあくまで、
はい、
あくまで噂のレベルなんですけど、
噂ね、はい、
はい、どうやらギフト面って8人組、8人組のメンバーなんですけど、
はい、
なんかね僕に、
はい、
ウリ2つの人がね、
はい、
なんか歌ってるっていう、
はい、
なんかもう本人もうもはや本人レベルのっていう風に聞いてるんで、ちょっとね僕もちゃんと確認せんだなと思ってるんで、ちょっと皆さんもあのねウェブサイトだったりちょっとギフト面で検索していただいて、ミュージックビデオとかもねあると思うんで見ていただいて、ちょっとねそこら辺の真偽をね皆さん確かめてほしいなと思っております。はい、そしてですね我々リズミックトイワールドも3000アンギア全国ツアー開催中でございます。詳しいことは我々のホームページや SNS 随時更新しておりますので要チェックでお願いします。
お願いします。
さあ早いもので今週も終わりの時間になりました。ということでいつものあれやっちゃいます。皆さんご唱和お願いいたします。内田直隆の今日もシャカリキー。お相手はリズミックトイワールドボーカル内田直隆と
宇藤でした。
また来週。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
いや嬉しいですね、
はい、
今週もね先週に引き続き、
うん、
ゲストの方が来てくれました。
どうもフラチナリズムの森直美です。頑張ります、よろしくお願いします。
いいですね、新人の芸人さんが来たみたいな感じで
精一杯頑張ります。
いいですね、
持てる力を全部発揮したいと思います。よろしくお願いします。
滑舌もいいですね。
よかったですね今ね。
素晴らしいですね。
偶然よかったです。
ボーカルだからやっぱそういうあれですか、あの滑舌系のトレーニングは。
いや全然してないです。
してないです。
全然してないです。
普段のしゃべりがこれトレーニングになって
くる。もうはい、もう普段からこうですから。
すごい、やっぱりゆいちゃんこれだよ。
すごいですね、
ゆいちゃんこれだよ。
ゆいちゃんトーク力はこれだよ、
これなのかな、
これ なのですよ。
ちょっと俺も不安になって
る。これなのかな。ロックバンドのね、はい、あのボーカルをやられてるところなんですけど、はい、フラチナリズムさんっていうのはね、どんなバンドでしょうか。
はい、4人組のバンドでございまして、はい、拠点が東京の八王子っていうところを拠点に、はい、でそこで八王子観光特使とかをやりながら、はい、結構この町のイベント、
はい、
町のちっちゃなお祭りから、まあ、あのでっかいあのひろみさんがやってるフェスとかまで、はい、まあ、いろんなとこでこう八王子を中心に活動していて、で2013年かなに初めて八王子に行って、
はい、
八王子で僕らあのバンドだけど流しって言って、
はい、
アコースティックギター1本持って、はい、でドラムのやつがタンバリン持って、
は
い、で僕が歌ってベースのやつはガヤを入れるっていうスタイルで、で八王子の居酒屋街みたいなとこに、
すごいですね。
で当時僕らその時どんだけ頑張ってもワンマンライブやっても100人ぐらいだった、あのそういうそのレベルのバンドだったんですけど、はい、その流しをブワーっとやり始めて、で1年間ずっとそれをこう真剣にやり続けたら、あの2000人埋まったんですよ、あのホールが。
すごいですね。
でそれでこうあのメジャーデビューが決まるみたいな流れになっていて、2015年にメジャーデビューさせてもらってるんですけど、そのメジャーデビュー前にも、
はい、
急にあの北海道に移住させられて、
はい、
2015年の1月から4月まで、
はい、
北海道に住みながら、北海道でその流しっていうのをやって、で2000人のホールもう押さえてあるからって言われて、はい、そこを埋めたらメジャーデビューっていう条件で、
すごいですね、企画に沿ってそのままそれをでも成し遂げてったわけですよね。
そうなんですよ。でそれでこうもう最初北海道に移住した時ファン4人しかいなかった、北海道に。
数え切れちゃいますね。
そう数え切れて、ね、もう片手で足りるみたいな感じだったんですけど、
す
そこでこう流しとかを毎日十何件回って、で手売りのチケットをうわーっと売って、
はい、
なんとか2000人埋めることに成功して、
すごい、
でメジャーデビューが決まったみたいな。
すごいですね。
めちゃくちゃ努力されてますね。
そうですね、なんかもう本当になんか悪いことしたのかなっていうぐらい
なんでこんなことさせられるんだと、
う
ん、
そうそうそうい
うぐらいのね。
しかも北海道に住んでる時はこの 4人と、まあ、マネージャー1人、はい、男5人で10畳ワンルームで共同生活をしながら、でその模様がずっと当時ユーストリームっていう生配信で24時間ずっと監視カメラで見られてる。
やばいっすね。こんなね、
すごすぎる。
そういうのを乗り越えて、まあ、メジャーデビューが決まって、うん、でメジャーデビューの時も、うん、あの日本クラウンってところからメジャーデビューしたんですけど、はい、そこにもあのメジャーデビューのアルバムがあの2週間で5000枚売れなければクビっていう条件で
やっとデビューできたね。まだ条件が
ある、
はい、
って言われて、でもなんか僕、うん、その時の僕らもう北海道も埋めてきてるから、
はい、
うんうん、
2週間で5000枚か、楽勝だなってなっちゃって
知らん土地でね、もうね、その実績ありますからね、
あるからもうできんじゃないかみたいな感じでやって、
はいはいはいはい、
で2週間で 6000枚売れて、
すごい、
でそのアルバムが結局1万枚ぐらい売れてくれて、
すごいですね、
っていうのをこう経て、今もまあ、あの今度また6月15日に、はい、あの八王子の2000人のホールでこう、結構2000人ぐらいを毎年やる感じのバンドを、そういうバンドですね。
八王子のライブはそのなんか無料っておっしゃってましたか。
はい、入場無料でやっていて、はい、毎年とか1年か2年に1回ぐらいやってるんですけど、はい、まあ入場料を取ってなくて、
うん、
で代わりに、まあ、あのスポンサーさんだったりとか、はいはい、まあ、協賛企業だったりとか、はいはい、そういうのでお金を賄って、うん、こう八王子の一つのお祭りに、ホールのコンサートをしたいっていうことがあって、だから結構公園に八王子市がついてくれてたりとか、はい、観光協会がついてくれてたりとか、こう街の一つのお祭りで、なんかド派手な演出のワンマンのライブを、
はい、
見てもらえたら最高だなっていう思いがあって。
なかなか聞かないですよね、そのワンマンライブ2000人規模でね、無料でっていうのがすごいなと思って。
ないですよね、なかなか。
そう、ちょっと聞きたいなと思ったんですよ。それはあれですか、もう単体だけで。
そうですね。はい。ワンマンライブでやるんですけど、まあでも、僕たちいろんな活動をしてるので、うん、まあよさこいって言って、
はい、
高知県、僕高知県出身なんで、はい、よさこい祭りっていうお祭りがあって、うん、はい、鳴子っていうこの打楽器みたいなの持って踊るっていう、はい、そういうまあ文化とお祭りがあるんですね、
はい、
でその楽曲も僕20曲ぐらい提供させてもらってて、
そんなによさこいの歌20曲
そうなんですよ。
じゃ聞いたことあるかもしれないですね。
あるかもしれないです。でそれで今本当世界各国でも僕が作った曲がいっぱい流れてくれててみたい な、
すごいです、ね、
なんかそういうのもあるので、そのワンマンライブでは毎回そのよさこい 祭りも取り入れて
一緒にね
生演奏と踊り子たちが60人ぐらい集まってやるみたいな感じ。
でもそれメンバーに八王子の方がいらっしゃったって
こと
でもないんですね。
はい、全く
の、その次の話の北海道と一緒で誰も縁がないところにいきなりってことですか。はい、
そうなんです。
もうそれが今はね八王子の顔になってるわけですよね。
そうなんですよ。もうあの八王子の選挙の PR キャラクターやってみたりとか
すごい、
まあ、観光の PR キャラクターやったりとか。
いやすごいですね。ゆいちゃん次の道見えてきたよ。
見えてきた。
見えてきた。
どこにする。
どこどこに
行く。どこかに行かなきゃってことか。
スミマサイドやらないと。
スミマサイド
の地元でも地元
でもスミマサイド
ね。すごいですね。
ダンスで決めよう。
ダーツで決めちゃうんだ。
ダーツで、
うん、
ダーツの旅。
ダーツの旅ね。
そのぐらいがいいんじゃないですか。
うん、いやすごいですね。
そこでね5人いるからね大丈夫ですよ。集客持って行きますよ。
いけるいける。
いやいやでも
武道館埋めれる。
いやいやでも一緒に住むの無理です。
ああもうそんなこと言ってたら俺たちと一緒にいたら大変なことになるよ。
いやそうですね。
うん、まあ、まあまあ、なかなか大変ですよ ね。
すごいですね。
うん、それを乗り越えてですよ。
ねでもね、聞いてる方ね、ちょっと楽しみにする方がいるかもしれないからね。
うん、もうぜひぜひ。
あなたの街、すみません、タイトルっていうの
を、やりましょう。
ちょっとね、募集してもね、面白いかなと思いますけどね。
企画はこちらで考えますから。
これ無理難題出そうですね。
お任せください。
怖い。
これぐらいできるだろうっていうね。
いや、アンタイトルだったらやっぱポテンシャルありますからね。
ですね。
何でもできますよ。
曲もいい曲ありますからね。
そうですよ。
素晴らしいですよ、
ね。怖いですね。
皆さん楽しみにしていてください。それではここらで一曲いきましょう。森さん曲紹介の方お願いします。
はい、聴いてください。フラチナリズムでアンド。
何を思う、何を語る。生きるべき今日に過去を照らし合わせて何を祈る何を歌う訳を探し求めただ繰り返している何を信じる
お聞きの放送は6月レディオです。
選び続けながら僕らは生きている。どこへ向かう答えはなく選ぶべき道は二者択一ではない。また信じてまた裏切って裏見つめ見つめながら愛しさを捨てられない。なんで人は選んで生きる、僕は選んで生きる、誰かに選ばれ動き出したこの人生を人を信じて生きる、愛を信じて生きる、大馬鹿者と思われてもかっこいいと誇れる人生を。散々な僕のストーリーきっと笑えないよな。全然気にしないってきっと嘘になるよな。誰でも傷つけ合うし誰でも許し合えるさ。綺麗事だと誰かいたこちらから見れば綺麗だ。
お聴きいただいている曲はプラチナリズムさんでアンドです。
いやこのねあの喋りのテンションからね急にバラード、これは持ってきますね。
いやギャップで飯食ってますから。
いやこれはね
ギャップ飯、
ギャップ飯、
ギャップ飯です。
どんな飯よって話ですよ。
そうなんですよ、
コロッときますね。
結構やっぱファンの中でも、はい、フラチナリズムはバラード曲の方が実は人気で。
いやそうですよね。
そうなんです、
絶対そうですよ。
普段ブワーって明るいやつらが、はいはいはい、急にこうライブの中で一曲だけこう真面目になってグッとこう、はい やり始めるとやっぱりみんな聞いてくれるというか。
いやくすぐり方知ってますね、うん、やっぱね。
これずるいなって思いました。
あやっぱり
くすぐられてる。これずるい。
だから前回新潟かな、はい、新潟で対バンした時にゆいちゃんちょっとうるうるしてましたからね。らら、
でもここで泣くわけにはいかないなと思って
泣く場面じゃねえなと、うん、
目をそらしましたね
泣いてもいいんだぜ。
おいい声いい声、泣いてもいいんだぜって。
泣いてもいいんだぜ。
え今2回言ったけど俺人生で1回も言ったことないセリフ今日2回も聞けちゃった、
言っていきますよ僕は、
うん、ちょっとメモしていいですかね。
もうぜひぜひ
使える場面探さないといけない。
家で言ってください。
家で、家でね。
泣いてもいいんだぜ。
泣いてるよって言われました、うん、
もう泣いてんだよ
この面倒見ろよって言われました。怒られちゃうかもしれない。
いやいやでもね、
セリフ大事に取っときたいなと思います。
そうですよ、
はい、
ということでフラチナリズムさんで安堵でした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜もうなぎ騒ぎ、アンタイトルの愛ってやっぱラブを聞きながらお別れのお時間となりました。さあ今回どうでしたかね。
楽しかった
でも、ね、楽しかった。なんかおちゃらけてる部分しか私見てなかったんで、はいはいはい、うん、意外と真面目な人なんだなと思って。や
あのね芯がある方です
いや本当ですよね。
ものすごい苦労されてるから
真面目って言われたら極端に嫌がるやつだもん破天荒で売ってんだからこっちはよいしょ、ま、
バラすなよっていうね、
うん、やめろよ、ね、真面目じゃないぞ
真面目すごい真面目だなと思って
と思いますよ。だからそれはあれですか、やっぱギャップ飯につながるんですよ、
うん、これもねギャップ飯なんですね。
そうですよ、このギャップを思い出しながらゆいちゃんが白飯食うみたいなね。
そうだねギャップ飯、
私が食べるんだ。
そうギャップ飯、う
ん、このギャップでは別にそんな
食えない、
食べれないかも。
ごめんなごめんな、
食えねえって言われちゃった
ゼリー状にしてもらって、せめてねゼリーで食べてもらって
なんとか飲み込んでね、
はい、飲み込んでください。
いつもこうやって落とされるんですよ、
ね、落とされるんですね、
はい、もうですね。まさか楽曲提供の方にまでねそういう落としを見せるとはね、
お構いなしですよね。
さすがですね、
ちょっと考えてほしいかも。
ちょっとね、
うん、いやいいよ。
でもちろん、
まあそれぐらいじゃないとね、私たちはねへこたれないです
から、へこたれない。おじさんは気づかない
私たちってくくりにしちゃいます、うん、すいません。
すごいなおじさん。
いやおじさんパワーすごいですよ、
おじさんすごいなよ。
見習っていきたいと
思います、ね、ぜひぜひお願いします、はい。このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、では森直文さん告知の方お願いします。
はい、来る6月の15日、J コムホール八王子という2000人のホールでフラチナリズム入場無料ワンマンライブカン&シャーを開催します。入場無料ですのでぜひともフラチナリズムってチェックして遊びに来てください。よろしくお願いします。
お願いします。はい、ユイちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは5月の29日水曜日、3ヶ月連続 CD リリース第3弾ネオンフューチャリングナオト&リュウイチをリリースさせていただきます。森さんに楽曲提供していただきましたウイウイのという楽曲も入っておりますので、皆さんぜひチェックしてゲットして遊びに来てください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ノーの方ですね、5月の29日水曜日新宿フェイスにてリミットブレイク2夜7時ゴングです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドネと
アンタイトルの藤沢ゆいと
フラチナリズムの森直文でした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
夢とか簡単に口にできたのに悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ、すべてが報われわけじゃなかったとしてもひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
ロックラッシュレディオお別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんとお送りしました。
はい、
ゲストコーナーはザ・プリズナーの影山さんでした。
そうですね、まあ、ちょっと本当一時どうなるかなみたいなね感じだったんですけどね、もう見事にこう復活してくれて本当良かった、
ね、お声を聞いてほっとしました ね、 、うん、ね、ツアーも始まるということなのでお体に気をつけて、そして奈々さんとまたスタジオに来てください。
はい、
ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。リズミックトイワールドの命の絵を聞きながらお別れです。
お相手はロックニスト武見と
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週
ロックラッシュレディオ。この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。
誰だって一つくらいはあるのだろう、やり直したいあれやこれとか、一度きりの人生という当然も長いくらだけ。階段の降り方は誰にも座らなかったんだ、あいにくにも飛び降りる勇気なんて持ち合わせてなかった。